さんこんばんは、メガネです。またねちょっと間が空いてしまいましたけれども、ね、連休だということをすっぽり忘れてしまって何しようかなとか、まあ、掃除いっぱいすればいいし勉強もいっぱいすればいいんですけどなんだかね、ただ私の中の予定ではトイックのちゃんと単語もう一回入れるっていうのをね昨日までにやる予定だったので基礎的な単語をまず入れて、で今日からはちょっと上級者用のトイックの単語を入れるっていうのを始めました。というか黒の単語帳ってあるのを知らなくって、上級の暗黒のフレーズとかなんか単語帳って出ていて、暗黒なんだな次と思って、金のフレーズっていう有名なねトイックの単語帳があるんですけども、暗黒なんだなって名前が結構ねパンチあるなと思って、やっぱり図書館本屋さん行ったらやっぱり間にあるの黒のフレーズ、黒の単語帳が、どうしてメガネはこういうことやっちゃうのかなっていつもね思っております。さて、単語帳といい、あとはやっぱりスコアがどうしても納得いかないスコアでもあと一歩みたいな点数取りたいスコアの手前で終わっちゃうので、まあもともと集中力がないのも一つの原因だと思うんですけど、もうそろそろ今年でトイックのテスト値段も上がったしね終わりたいなと思ってるんですけど、もう次のステップに行きたいなと思ってるんですけど、なかなかね、それで発音とかもやっぱり直したいなと思っていて、間違った発音しないようにはしていて、一回友人ですごく音声学に詳しい方に、何年前ですかね、もう 5,6 年前かな、習ってちゃんとお金を払って習ったんですよ。それでもう口が顎関節症とかになってて結構大変だったんですけど、顎が随分楽になったので、もう少し綺麗な発音、今度は音を中心にできたらと思って今日本屋に行って、最強の発音だったかな、スライドメソッドっていうメソッドの名前がついてるんですけどね、まず2週間のプログラムなんですけど、もちろん2週間以上続けなくちゃいけなくって、顔の口の周りの筋肉とにかくほぐしたりとかね、動かしたりとかっていうのを今日は、まあ、第1日目でやって、基本的な英語を喋る時の口の位置とかをやりました。で、まあ、毎朝またお風呂の中でやろうかなっていうふうに思うぐらい、私にとってはとっても画期的な感じがしましたね。わからない、なんかでも日本人の、ね、我々にとって英語をペラペラ喋る人ってめちゃくちゃやっぱり英語が綺麗でっていうイメージがあるから、私別に英語の訛りが、日本語の訛りがあってもいいと思うんですけど、教える立場としてはね、やっぱりもう少し綺麗な英語で発音で喋りたいなっていうのは思っていて、それが今年中にちょっとトレーニングをしようかなってまた考えた日でしたね。なんでこんな気合い入れたかっていうと、もう去年の今頃は、8月のお盆が全国通訳案内士の試験でしたから、なんか落ちたと思っていてトイックをやっていたりとかした時期だったと思うんですね。でも来週が、今年の2021年の全国通訳案内士のテストでしたよね。で、テストでしたというかテストですよね。だからこれから1週間気合い入れて頑張るぞっていう方たくさんいらっしゃると思うんです。で、まあ、コロナの関係もあるし、受験者数も減ってるのかもしれないけれども、応募している人もね減っているのかもしれないけれども、とにかく皆さんが健康で安全 で楽しく、勉強できていたらいいなとメガネはねつくづく思っています。まあ諦めてるわけではないけれども、非常に今のこのご時世の感じで言うとね、ものすごくその資格を使ってガンガン頑張るぞっていう気持ちになることは難しいかもしれないけれども、だって英語の唯一の国家資格ですから、なんか自信になると思うんです。私もやっぱり自分で最近オンラインの仕事も追加して始めてるんですけれども、自分のプロフィールを載せなきゃいけないんですよね。でその時にトイックも 私はですよ、周りの人はいいスコアって言ってくれるかもしれないけど、私はやっぱり仕事でやってるのでもっと満点近く取りたいし、満点も取りたい。自分の仕事をずっとこれだけやってきてて、やっぱりそれしかないんだって思うスコアに私は思っているので、自分で思っているので納得いってないスコアなんですね。だからそのトイックのスコアをプロフィールに載せるのがすごい嫌だったんですけど、でもとにかく持ってる資格を教えてくださいって言われて、まあ、トイックのスコアとそれから全国の、ね、通訳案内士の書きましたよ。やっぱり見た目全然違うと思いません？通訳という言葉があるっていうのと、全国っていう、この人知識あるんだなってね、なんていうのかな、やっぱり英語だけ喋ればいいっていう世界はもう終わってくる時代に入るし、英語プラス専門ってなった時に、あなたの専門何ですかって言われた時に英語ですって言ったらアウトだと思うんですよね。例えば私が本を買ったその先生のように、英語は専門ですけれども、英語の発音、日本人の発音を徹底的に直しますよという筋肉から考えた研究をしたっていう方の本なんで、本当にそれって特化してますよね。やっぱりそういうなんかニーチマーケットじゃないけれども、そういうこうパンチのある分野っていうのが英語プラスアルファで必要になってくる時代だなというふうに私はとても実感していますね。なんだろうね、あとは声援を送りたいとは思ってるんですけども、すでに皆さん頑張ってらっしゃると思うので、もう全国通訳案内書を受ける人っていうのはもう努力ですよ。だって一発で合格なかなかできないで、だから何年もかけてみんな受けに行くんですよね。ってことはこの時期でも、このご時世でも、まあ、去年も私も受けたけれども、諦めないでやるっていうことがやっぱね、いいことっていうかな、すごいパワーがないとできないことですよね。特に私は二次面接の時なんかはもうどうしようかなとかいろいろ迷って、受験するかしないかも迷ったぐらいだったので、本当に自分のね意思を問われる試験だと私はつくづく思いましたね。なんて渋いこと言ってみましたけれどもそうですね、最近は先ほどちょこっと言いましたオンラインの講師も始めて、あんまりやっぱり詳しく言えないのでね、秘密、企業秘密というかそういうこともありますのであんまり出せないんですけれども、やっぱりこう自分の文法の説明とかが気に食わなかったりとかね、相手の顔を見た時に納得していないなっていうのが分かったりするので、とても私は結構敏感に相手の気持ちが分かっちゃう方のタイプだと思うので、自分でやっていてももっともっとうまく説明できないかなっていうのが最近もどかしいっていうのが一番ですかね。でもまあこれも自分にとっていい勉強だなと思っています。そうです、まず最初にそうだね、こう9月の後半これで頑張ろうって言ったし、全国通訳案内士の人のね、なんか味方になればいいけど、ね、どうかな、みんなそれぞれみんな頑張ってるから、もう何やった方がいいよ云々はもう私からはないな自分の決めたね納得のいく方法で来週迎えてほしいななんて思いますよね。そうそうそうそう、今日ある方とツイッターで、ツイッターじゃないね、インスタグラムでお話をちょっとさせていただいて、またメガネの悪くせ、去年も聞いたよね、あと何科目だっち話、何回も言ってないその人、1科目ですって言ってたと思う、また言っちゃったよね別な人にね、本当申し訳ない、それでもう許してね、もうおばちゃんだからもうついつい忘れるのよ、もうなんていうの、わかります、あの兄弟の編成とかもちょっと忘れちゃう感じ、何人兄弟だったっけみたいな感じね、お兄ちゃんだけ、ああ妹ねみたいなね、覚えられない、そういう感じ。まあとにかく本当にその方にもちょこっとお話してたんですけど、メガネの場合は2科目だったんですね去年ね、であまりにもね間がね 2,3 時間とか空いちゃったんですよ。で最初デイリーユースとして ホテルの部屋を借りたかったんですけど、まあ結構いい値段だったんですよ、去年は。まだね、今年はすごい安くなってるかもしれないですけど、なんか密を避けたかったっていうのと、1科目とその次の科目の間が空きすぎて、まずランチも食べなきゃいけない、お腹もすく、それから密を避けたい、あと結構周りにいろんな方も、知り合いの方も結構多いので、何年も受けてるとね、分かってくるので、なんか集中力が途切れるので、あんまり話したりするのやめようと思っていたので、とにかく終わったらすぐ出かける。そしてそうそう、予約を取ったんですよ、ホテルのロビーのラウンジっていうんですかね。でそこでもうゆっくり何も考えない、ゆっくりもう2時間3時間、2時間以上入れなかったんだ、そうそうそう、2時間がっつりゆっくりランチ食べるみたいなつもりで、遅めのランチか、予約、席を予約取って、でデイリーユースよりも安かったので、ご飯代になるのでね、そのホテルのお部屋を借りるプラスご飯になると、もっともっと値段しちゃうから、ご飯代に奮発して、なんかでももうその時落ち込んでたんですよ、やっべーチリやっちゃったと思ってたので、なんかもうドキドキしながら、なんか友達にね、数年前にも先に受かっている先輩に失敗したみたいなことなんか書いて送ってた記憶ありますけども、もういいんです、ね、何も考えず食べる、コーヒー飲むっていうのをやりましたね。なんかその方ともお話ししてて、やっぱりね、会場に着くのに早めに行くじゃないですか。でも結構ギリギリまで入れないんですよね、外で待つ感じだったと思うんで、二次試験も多分そうだと思うんですよ。私も結構福岡だったんで、私の場合は二次試験ね、ちょこっと言ったと思うんですけど、本当私が一番近い試験会場、二次試験の会場は東京です。でも東京の密を避けたかったっていうことと、会社に内緒で二次試験、東京に行くっていうことになっていたので、やっぱり何も金も持って帰れないっていうか、プレッシャーがあったんで、その時は感染者数がまだまだ低かった福岡に決め行こうと思ってたんですね。で今回福岡がないのよね、確か二次面接で。ただもう本当に福岡ってアクセスが良かったんですね、全ての交通の機関が良かった。福岡駅からその大学の会場までも地下鉄一本で行けるっていうのは、遠出の私にとってはすごく楽だったわけですよね。なのでそこの、場所は、まあ前日に下見で行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと飛行機がもうカットされちゃって、コロナの関係でね、いろいろ止められちゃって、乗らないからどんどん飛行機もキャンセルになるわけですよね。でそうそう、その時に、ね、中田翔と同じ飛行機だった、ね、運命よもうなんか見ちゃってね、じーっとその時ね、もう向こうもじーっとこっち見て、あれみたいな、なんか見たことあるなと思って何人か多分選手がいたと思うけど、でもそうですね、まあ置いといて、アクセスがすごくいいんですね福岡ね。それに感動して、だからやっぱり東京とかって、わかんない、大阪って京都も選ぶ感じがあったんで、大阪にホテルを取って、もし京都だったら結構また移動しなきゃいけない、で私みたいに遠出の人はスーツケース持って歩くとか結構きつい、で東京結構山の中とか田舎の大学とかでやるとかって聞いてたので、坂道かなんか大変だとかずっと聞いてたんですよね。でそれでメガネは結構乗り物酔いがひどいので、そこでなんか気持ち落ちたくないなと思って、やっぱり福岡が良かったんで福岡にしてたんですよね。いやギリギリまで入れないのも知っていたし、結構外で待っていましたよ、やっぱり当日も。かといってギリギリに行く余裕は気持ちにはないので、でもね結構行って、他の人も外で待ってたので、あ、まあこれでよかったのかなって思いながら受験会場に向かっていましたね、なのでとにかく直前でお腹空くので、あんまり飲み物を飲みすぎちゃうとトイレに行きたくなっちゃうんで、食べることはしっかり直前でやってましたね、あとそうですね、もう本番はなんかがむしゃらでしたね、だから本当に頑張りましょうっていう感じかな あと後半はもうだらだら話してますけど、今ね、最近そうだな、そうそうそう、トイックを受けて、なんていうのかな、すごくリスニングが難しくなっちゃって、満点取らせてくれないような雰囲気がね、どんどんまた出て、マイナーチェンジなのかな、単語は大きく変わってない気もするんですけど、まあ、それなりに難易度も上がってきてると思うんですよね。それからリスニングは1日2日とかで英語付けでできるような感じではないって分かりましたね。だからニュースを常に聞いたりとか、ナチュラルな会話にスピードに触れるっていうのはすごく大事だなっていうのは、ここ数ヶ月で実感したことかな。3月に受けた時はたまたまかなと思ったんですけど、5月に受けた、ん?と思ったし、あ、5月受けたっけ、7月と8月受けたんだ、そうそう、バンバン受けようと思ったんでね、値段上がる前に。でそこで確信したんですよ、あれ今年からリスニングちょっと変わったみたいな。だから難易度アップですよね。それを対策があんまりリスニングができていないので頑張んなきゃなっていうのはちょっと最近思ったことですかね、よくね、なんか好きな映画とか、こう自分も生徒さんに聞かれるんですけど、何おすすめですかとか言われます。私はね、もう80年代の映画が結構好きで、メグライアンの映画が好きだったりね、ノーラン・エフロンさんのこう映画がすごい好きなので、夕方メールとか、あと恋人たちの予感とかね、あとそう最近でもないのかな、でもマイ・インターンとかね、プラダを着た悪魔とかもいいかなと思ったんですけど、なんかこう、マイ・インターンの雰囲気がすごい好きなんですよ。ニューヨークのあの街の中の雰囲気とか、住宅街の雰囲気とか、行ったことはないけどかっこいいなとかって思って、でロバート・デ・ニーロのイメージってなんかこう独特な役が 多いイメージだったので、悪役とかもやっちゃうし、でもすっごいいい、なんかおじいちゃんっていうか、ね、そういう役をやっていて、なんかほのぼのするんですよね、見ててね。だからちょっとそれも毎日ちょこっとずつ見ようかなとかって思っています。そう、最後に、そう最近のねマイブームはパンダパンダめちゃくちゃ可愛いなってここ数ヶ月思ってて、特に神戸市立王子動物園のこの間26歳になったタンタンっていう、神戸のお嬢様ってあだ名がついてるんですが、王子動物園ってあれですよね、コアラとパンダが一緒に見れるという稀な、日本でも稀な動物園、唯一の動物園ですよね、コアラとパンダが同時に見れる動物園と私は読んだ気がします。子供いっぱい産ませているっていうので、世界的にも有名なのは和歌山のパンダワールドさんなんですけど、私でも一回も行ったことないの、どっちもね、行きたかったな、神戸行きたかったな。だっていつ中国に帰るか分かんないでしょ、タンタンね。でね、心臓疾患とか病気もねちょっと患ってて、一生懸命ね薬飲んだりしてね、毎日検査なんだって。なんかね、もうツイッターでいつも見ちゃう、なんか頑張ってんなと思って、だから自分もね頑張んなきゃなと思いながら毎日過ごしております。さあ素敵な連休が終わっていきますが、そうだね、ゆっくりお風呂に入ってぐっすり寝ようかなと思っています。私が住んでいるところはだいぶ寒くなってきました。洋服も秋服に変えないとって思ってるくらいですさあそれでは皆さん、良い月曜日の夜をお過ごしください。メガネでした。